今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙第3、1節から15節です。ヨハネの手紙第3、1節から。長老の私から愛するガイオへ、私はあなたを真に愛しています。愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ、健康であるようにと祈っています。兄弟たちが来ては、あなたが真理に歩んでいることを証ししてくれるので、私は非常に喜んでいます。実際、あなたは真理に歩んでいるのです。自分の子供たちが真理に歩んでいると聞くほど嬉しいことはありません。愛する者よ、あなたは兄弟たち、それもよそから来た人たちのために誠意を持って尽くしています。彼らは教会であなたの愛を証ししました。どうか神に喜ばれるように彼らを送り出してください。この人たちは皆のために旅に出た人で、異邦人からは何ももらっていません。だから私たちはこのような人たちを助けるべきです。そうすれば真理のために共に働くものとなるのです。私は教会に少しばかり書き送りました。ところが指導者になりたがっているディオトレフェスは私たちを受け入れません。だからそちらに行ったとき、彼のしていることを指摘しようと思います。彼は悪意に満ちた言葉で私たちをそしるばかりか、兄弟たちを受け入れず、受け入れようとする人たちの邪魔をし、教会から追い出しています。愛する者よ、悪いことではなく良いことを見習ってください。善を行う者は神に属する人であり、悪を行う者は神を見たことのない人です。デメトリオについては、あらゆる人と真理そのものの証があります。私たちもまた証しします。そしてあなたは私たちの証が真実であることを知っています。あなたに書くことはまだいろいろありますが、インクとペンで書こうとは思いません。それよりも近いうちにお目にかかって親しく話し合いたいものです。あなたに平和があるように、友人たちがよろしくと言っています。そちらの友人一人一人によろしく伝えてください。以上であります。今日も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ヨハネの手紙をご一緒に読み進めてまいりましたが、いよいよそれも最後となりました。今日の箇所はガイオという一人のキリスト者に長老の私から送った手紙であります。長老と言いますのは今の長老とは違いまして、おそらく使徒の権威を委ねられた教会の監督で、いくつもの教会を建ててきた伝道者であり、そして教会を育ててきた指導者、しかも長年教会を指導してきた年配の指導者であったろうと思われます。この手紙を読みますと、古代教会におきましても手紙によるやり取りを通して互いの状況について確認しながら心を配っていたことがうかがえます。特に教会の指導者からはこうした牧会的配慮が各教会に寄せられていたのでありましょう。互いに支え合い、 キリストにあって一緒に立つ教会の心と心のつながりが大変よく表れていると思います。それではご一緒に今日の、与えられた御言葉の内容に入っていきたいと思います。はじめに挨拶が記されています。長老の私から愛するガイオへ、私はあなたを真に愛しています。愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ健康であるようにと祈っていますと。愛していますという言葉が何度も出てきますが、この挨拶からもガイオと長老とは親しい関係にあったことがよくわかります。おそらくこの長老による薫陶を受けて、ガイオもキリスト者としてまた教会人として成長していったのであろうと思います。このガイオという人物がどういう人であったかは明らかではありませんが、この教会において有力な信徒か指導者の一人であったろうと想像されます。長老にとりましては、ガイオは信仰の子であり、場所は離れていても彼の魂への配慮を欠かすことはありませんでした。また魂ばかりではなく、そこから体のこと、生活のこと、健康のことにも心を配りながら祈っています。さらに長老を喜ばせるニュースがこの手紙のきっかけであったことが記されています。3節から朗読いたします。兄弟たちが来ては、あなたが真理に歩んでいることを証ししてくれるので、私は非常に喜んでいます。実際あなたは真理に歩んでいるのです。自分の子供たちが真理に歩んでいると聞くほど嬉しいことはありません。ガイオが真理に歩んでいる、つまり初めから教えられた主イエス・キリストの信仰に立っているということを伝えてくれた兄弟たちがいました。彼らは巡回伝道者であったろうと思われますが、12節に出てまいりますデメトリオという人もおそらくそうした巡回伝道者の一人で、長老のもとからガイオの教会へ手紙を届けた人物でありましょう。彼らからガイオがクリスチャンとして立派に歩んでいることを聞いた長老の手紙からは本当に喜びがあふれています。具体的にガイオがしていたことは、巡回伝道者たちを快くもてなすということでありました。きっと家庭に招き、客人としてもてなし、必要なものを買い揃え、そして帰りの旅費についても細やかな配慮をしていたのでありましょう。その姿にはキリストの愛を兄弟姉妹たちの間で証しする信仰者としての誠実な姿があって、それが巡回伝道者たちを通して長老のもとへと伝えられたのであります。それでは手紙の今度は要件の方に入っていきたいと思います。5節から朗読いたします。愛する者よ、あなたは兄弟たち、それもよそから来た人たちのために誠意を持って尽くしています。彼らは教会であなたの愛を証ししました。どうか神に喜ばれるように彼らを送り出してください。この人たちは皆のために旅に出た人で、異邦人からは何ももらっていません。だから私たちはこのような人たちを助けるべきです。そうすれば真理のために共に働くものとなるのですと。どうか神に喜ばれるように彼らを送り出してください。これがこの手紙の第一の要件でありました。彼ら、つまり巡回伝道者たちは 教会の働き人として派遣されるそういう施設でありまして、その旅費や生活費についてはやはり教会が支えるべきだと長老はここで言っています。一方ではパウロのように自分で仕事をしながら各地を旅する宣教師もおりましたが、実際には旅の先々でパウロを迎える熱心な教会があって、その活動のためにそれらの教会から献金が捧げられたことを私たちは聖書の別のところからも知ることができます。例えばフィリピの信徒への手紙にはこう記されています。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出た時、物のやり取りで私の働きに参加した教会はあなた方の他に一つもありませんでしたと。このようにパウロもまたキリスト者たちによって伝道を支えられていたのであります。さて、巡回伝道者たちをもてなすことは福音の恵みを受けた者の聖なる義務であり、主にある者の愛の務めであると進めつつ、それ以上に真理のために共に働く者となることだと長老は励まします。パウロも同様に私の働きに参加したと言っていますね。つまり伝道者の働きを愛の技をもって助けることは、彼らの福音を広める働きに同労者としてですね、共に働く者としてその重荷と労苦を分かち合い、またその喜びと報酬を分かち受けるものとなることなのであります。真理のために共に働く者、そしてその交わりとしての真理のために共に働く教会の姿と具体的な愛の交わりがここにあります。このことは非常に大切な考え、また教えだと思います。私たちはある場所に定住して一定の仕事をし、忙しく自分の仕事のために、また家庭のために働いております。ですから福音を広めるというキリスト者の召しに応えられないのかと言いますと、決してそうではありません。ガイオのように自分が行かれないところにもお金や祈りで具体的にその伝道の働きに参与し、自分の職場や家庭を離れることなく教会のより広い伝道活動に参加することはできるのです。そして神の国はそのようにすべてのキリスト者の小さな働きを捧げ合うことを通して広がっていくのです。本日なされます四国伝道の自由献金も同様ですね。ところがこのことで一つの問題があったようであります。これが第二の要件になります。ここにはディオトレフェスという人物の名が具体的に挙がっていますが、この人はおそらくガイオのいる教会の指導的な立場にあった人と思われます。しかしガイオが巡回伝道者たちを快く迎え入れて接待をしていたのに対して、このディオトレフェスという人は伝道者たちを教会から追い出してガイオらの働きを明らかに妨害していたのであります。9節を見ますと、長老ですね、この手紙を書き送りました長老はそのことでこれまでにも何度か手紙を教会に送っていたようですが、巡回伝道者たちは残念ながら教会には受け入れられなかったのだと思います。もちろんディオトレフェスにもそういう理由があった、そうする理由があったのかもしれませんが、ここでは彼が自分から教会の指導者になりたがっている名誉欲、あるいは自分の思い通りにしたいという権力欲、そして 悪意のある言葉で自分の反対者である長老ヨハネのグループに立ち向かっているという、そういう教会内の対立。さらに、巡回伝道者のような人たちを無慈悲に受け入れないという愛の欠如、そういったことが教会の持つ福音の光を暗くし、教会の霊的な問題となっていることが指摘されています。教会で良い地位を望むことは良いことであるとパウロは言っていますが、しかし同時にそこには人が個人的な野心と信仰の熱心とを混同させてしまう危険もあるわけです。このように見てまいりますと、キリストの教会も初めからこうした人間の問題に直面してきたことがわかります。今に始まったことじゃないんですね。それに対しまして、この手紙の著者である長老はこう言うんですね。近々教会を訪問してディオトレフェスと直接会い話し合わなくてはならない、こう語ります。なぜならこの問題は決して政治的な事柄ではなくて、あくまでも魂の問題だからです。ここがポイントですね。魂の問題だということです。ディオトレフェスの行っていることはもちろん悪です。なぜなら、それは福音の光に影を落とすものであり、神を見たことのないものの行為だからです。神様は私たちに真理と愛を持って自らをお示しになりました。ですから、真理と愛のない行為や発言には、どうしても神様は見えてきません。だからそのことを正して神様の愛と真理に再び立たせるために、長老はディオトレフェスと話し合おうとしています。自分に反対して自分にひどいことを言う人と会うというのはとても勇気のいることですね。でもそれをしなきゃいけない、そう思っていたわけです。なぜならこのディオトレフェスもまた教会の一員、救われたものだからです。逆にガイオに対しても兄弟愛が損なわれないように、真理の光が暗くされないようにという、そういう忠告を述べています。悪いことではなく良いことを見習ってくださいと。悪に悪をもって返さず、どこまでも神の愛と真理に立ち続けることを願っています。ここには、キリストの教会に建てられた一人の牧会者の、そして大牧者なる主イエス・キリストの信徒と教会に対する魂の配慮があふれています。私たちは普段の日常の社会において人からのこうした深い配慮や思いやりに触れることが少なくなってきているのではないかと思います。これはコロナ以降の特質なのかもしれません。一方、コロナ禍にあって社会や秩序、そして安全ということに実に細かく気を回していなければ生きていけなくなってきています。しかし、一人一人の魂を配慮してくれるものは、なかなか見つけにくくなってきているのではないかと思うのです。しかし、今日の手紙の中で、長老がガイオに、そしてディオトレフェスに心を配ったのは、キリストに救われた彼らの魂、そして彼らの全人格をもってのことでした。そしてそこには、主イエス・キリストが注がれた愛があります。私たちは今日、キリストの救いの現れとして、私たちの交わり、教会の交わりのうちに実現してくる兄弟愛と魂の配慮、そして教会に与えられたその大切な恵みとして、覚えたいと思います。 これは技とかですね、働きと呼ぶよりももっと自然なもの、神様の思いの現れといった方が良いと思います。なぜなら何よりも神様が私たちの魂の配慮を欠くことがないからです。ヨハネの手紙という、今日お読みしました小さい一つの文章だけではなく、聖書そのものが人間に対する神様の配慮を示している書物であり、神様から私たちに送られている手紙です。そして神様が望まれているのは、私たちが主イエス・キリストの愛をもって自分のことだけではなく、兄弟姉妹の魂のことをもっと考えるということなのです。さて、手紙は最後に、あなたに平和があるように友人たちがよろしくと言っています。そちらの友人一人一人によろしく伝えてくださいと述べて結ばれます。特にこのところから二つのことに注目して終わりたいと思います。このあなたに平和があるようにという言葉、これはシャロームというヘブライ語の挨拶ですけれども、このシャロームという言葉は私たちにとっては本当に大切な言葉であり、印象深い言葉ですね。それは復活されたイエス様が弟子たちに最初に声をかけられた言葉、挨拶の言葉であるからです。シャロームという挨拶の言葉ですね。教会は主イエス・キリストにあって平和があるところです。シャロームがあるところです。互いに挨拶を交わし合い、魂への配慮を持って祈り合う、そういう交わりを通して、この私たちの交わりに与えられた主の平和が世に表されることを願ってまいりたいと思います。もう一つは、そちらの友人一人一人によろしく伝えてくださいと、長老たる筆者とガイオとのほかに、彼らを中心として結ばれている何人かの親しい友人の互いの挨拶が述べられているということです。この一人一人という言葉は、名を挙げて、名前を呼んでという意味であります。子ども賛美歌にも、一人一人の名を呼んで愛してくださるイエス様という歌がありますね。あれはイエス様が自らを羊飼いに例えられ、羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出すと言われたところから取られています。名を呼び合う関係、名を挙げて祈り合う関係、そういう具体的な交わりこそが主イエス・キリストにある交わりなのです。私たちの教会におきましては、祈りの課題が毎週配られていますが、実に一人一人の名が挙げられていますね。このように父なる神とその御子イエス・キリストとの交わりにある信徒の救いは、聖霊の交わりに支えられて兄弟姉妹の個別的な交わりへと深められていくのであります。そして神と人、人と人とを真に結び、現実となった神の愛の喜びを知り、そして新しい命の永遠性を自覚させるもの、それがキリストの福音ですね。そして主にある交わりにおいて与えられる愛の現実と命の永遠性、それこそが私たち教会の目指すところでありましょう。私たちの父である神と主イエス・キリストの恵みと平和がますます私たちの教会にあるようにと共に祈ってまいりましょう。祈りを捧げます。愛する主よ、あなたからの配慮に満ちた手紙をこうして私たちのもとにいただくことができ、心より感謝いたします。 御前に集う私たちの心にも御霊によってあなたの御旨を移させてくださり、互いの魂を思いやる交わりへと成長させてください。自分が第一とされる喜びよりも、兄弟姉妹が共に真理に導かれていることを知る喜びをお与えください。常にあなたが救われた魂を新たに起こしてくださることを信じて、その時を楽しみにして待ちたいと願います。どうぞ私たちのところにその知らせを届けてくださり、喜びで満たしてください。また世界が主の平和を待ち望んでいます。人々の心に互いの魂への配慮を起こしてくださり、愚かな争いから離れさせてください。この祈り、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。